彼女は優しかったが勝ち気であったので、どんなことでも自分一人の胸に収めて、ただ黙って進んだ。そして自己の最高の能力を常にものに傾注した。芸術に関することはもとより、一般教養のこと、精神上の諸問題についても突き詰めるだけ突き詰めて考えて、曖昧を許さず妥協を卑しんだ。いわば四六時中張り切っていた弦のようなもので、その極度の緊張に耐えらずずして脳細胞が破れたのである。精魂尽きて倒れたのである。彼女のこの内部生活の正常さに、私は幾度清められる思いをしたか知れない。彼女に比べると私は実に亡漠として濁っていることを感じた。彼女の目を見ているだけで、私は100の教訓以上のものを監督するのが常であった。彼女の目には、確かに安達太良山の山の上に出ている天空があった。私は彼女の胸像を作るとき、この目の及びがたいことを痛感して、自分の汚さを恥じた。今から考えてみても、彼女は到底この世に無事に生きながらえていられなかった運命を内部的にも持っていたように見える。それほど隔絶的にこの世の空気と違った世界の中に生きていた。私は時々なんだか彼女は仮にこの世に存在している魂のように思えることがあったのを記憶する。彼女には世間欲というものがなかった。彼女はただひたむきに芸術と私とへの愛によって生きていた。そしていつでも若かった。精神の若さとともに、相貌の若さも映印かった。彼女と一緒に旅行するたびに、行く先々で人は彼女を私の妹と思ったり、娘とさえ思ったりした。彼女には何かそういう種類の若さがあって、死ぬ頃になっても50歳を超えた女性とは一見して思えなかった。結婚当時も私は彼女の老年というものを想像することができず、あなたでもおばあさんになるかしらと戯れに言ったことがあるが、彼女はその時、私年取らないうちに死ぬわと供養に答えたことのあるのを覚えている。そうして全くその通りになった。精神病学者の意見では、普通の健康人の脳は随分ひどい苦悩にも耐えられるものであり、精神病に陥る者は大部分何らかの意味でその素質を先天的に持っているか、または怪我と悪質とかによって後天的にもたらされたものであるということである。彼女の家系には精神病の人はいなかったようであるが、ただ彼女の弟である実家の長男はかなり常軌を逸した素行があり、そのためついに実家は破産し、彼自身は悪質をも病んで老後に急死した。しかし遺伝的と言い得るほど強い素質がそこに流れていると信じられない。また彼女は幼児の時摂石で頭蓋にひどい怪我をしたことがあるということであるが、これもその後何の故障もなく平癒してしまって後年の病気に関係があるとも思えない。また彼女が脳に変調を起こした時、医者は私に外国である病気の感染を受けたことはないかと質問した。私には全くその記憶がなかったし、また私の血液と彼女の血液と再三検査してもらったが、いつも結果は陰性であった。そうすると彼女の精神分裂症という病気の起こる素質が彼女に肉体的に存在したとは確定しがたいのである。 だが、また後から考えると、私が知って以来の彼女の一切の傾向は、この病気の方へじりじりと一歩ずつ進んでいたのだとも取れる。その純真さえもただならぬものがあったのである。思い詰めれば、他の一切を放棄して悔やまず、いわゆる矢も盾もたまらぬ気性も持っていたし、私への愛と信頼の強さ、深さは、ほとんど英二のそれのようであったと言っていい。私が彼女に初めて打たれたのも、この異常な性格の美しさであった。言うことができれば、彼女はすべて異常なのであった。私が樹下の二人という詩の中で、ここはあなたの思われたふるさと、この不思議な別個の肉親を生んだ天地、と歌ったのも、この実感から来ているのであった。彼女が一歩ずつ最後の破綻に近づいていったのか、病気が螺旋のようにギリギリと間違いなく押し進んできたのか、最後に近くなってから初めて私もなんだか変なのではないかとそれとなく気がつくようになったのであって、それまでは彼女の精神状態などについて、ついほどの疑いも抱いてはいなかった。つまり彼女は異常ではあったが、異常ではなかったのである。初めて異常を感じたのは、彼女の更年期が迫ってきた頃のことである。追憶の中の彼女をここに簡単に書き留めておこう。前述の通り、長沼千恵子を私に紹介したのは、女子大の先輩、柳八重子女子であった。女子は私のニューヨーク時代からの友人であった画家、柳圭介君の夫人で、当時、欧風会の仕事をしておられた。明治44年の頃である。私は明治42年7月にフランスから帰ってきて、父の家の庭にあった隠居所の屋根に穴を開けてアトリエ代わりにし、そこで彫刻や油絵を盛んに勉強していた。一方、神田淡路町に老館堂という小さな美術展を創設して、新興芸術の展覧会などをやったり、当時日本に勃興したスバル一派の新文学運動に加わったりしていたと同時に、遅まきの青春が爆発して、北原白秋氏、長田秀雄氏、木下木太郎氏などと盛んに往来して、かなり激しい、いわゆる耽溺生活に陥っていた。不安と焦燥と渇望と、何か知られざるものに対する絶望とで、めちゃくちゃな日々を送り、ついに北海道移住を企てたり、それにもたちまち失敗したり、どうなることか自分でもわからないような精神の危機を経験していた時であった。柳圭介君に友人としての信条があったのかもしれないが、ちょうどそういう時、彼女が私に紹介されたのであった。彼女はひどく優雅で無口で、語尾が消えてしまい、ただ私の作品を見て、お茶を飲んだり、フランス絵画の話を聞いたりして帰っていくのが常であった。私は彼女の着こなしのうまさと、華奢な姿の好ましさなどしか最初は目につかなかった。彼女は決して自分の描いた絵を持ってこなかったので、どんなものを描いているのかまるで知らなかった。そのうち私は現在のアトリエを父に建ててもらうことになり、明治45年には出来上がって一人で移り住んだ。彼女はお祝いにグロキシニアの大鉢を持ってここへ訪ねてきた。ちょうど明治天皇様崩御の後、私は犬吠へ写生に出かけた。その時別の宿に、彼女が妹さんと一人の親友と一緒に来ていて、また会った。後に彼女は私のお宿へ来て滞在し、一緒に散歩したり、食事したり、写生したりした。 様子が変に見えたものか、宿の女中が一人必ず私たち二人の散歩を監視するためについてきた。心中しかねないと見たらしい。千恵子が後日語るところによると、その時もし私が何か無理なことでも言い出すようなことがあったら、彼女は即座に自炊して死ぬつもりだったということであった。私はそんなことは知らなかったが、この宿の滞在中に見た彼女の清純な態度と、無欲な素朴な気質と、限りなきその自然への愛とに強く打たれた。君が母の浜防風を喜ぶ彼女は全く子供であった。しかしまた私は入浴の時、隣の風呂場にいる彼女を偶然に目にして、なんだか運命のつながりが二人の間にあるのではないかという予感をふと感じた。彼女は実によく均斉が取れていた。